16番生命会の松本健一です。議長の許可を得たので通告に基づきまして会派代表質問を行います。日本経済は平成では最後の見通しとなる2018年度の年次経済財政報告によると2012年11月を底に緩やかな景気回復を続けており、2002年2月から2008年2月までの6年1ヶ月の戦後最長に迫っております。企業収益が過去最高となる中、雇用所得環境が改善し、所得の増加が消費や投資の拡大につながるという経済好循環が着実に回りつつあります。有効求人倍率で見ても2018年6月は 1.62 倍で、1974年1月の 1.64 倍以来の高い水準となっており、雇用市場の需給タイト感は強く、雇用情勢は好調といえます。総務省発表の2017年度の地方税収の決算見込みでは、実質的な税収は前年度決算比 1.4% 増の40兆9087億円となり、2年ぶりの増収で過去最高だった2015年度を上回っております。給与所得の増加や株高を背景に、個人住民税が伸びたことが影響したといえ、2018年度計画では41兆5233億円の地方税収を見込んでおります。2017年の人口移動調査によると、東京、埼玉、千葉、神奈川の1都3県東京圏への転入超過は約12万人で、2013年の約 10万人から拡大しております。先頃8月29日県は下野市など8市町が転入増となったが、県全体では転出超過だったとした2017年県内市町人口の社会動態を公表しました。昨年閣議決定された未来投資戦略2017には、第四次産業革命と呼ばれる IoT やビッグデータ、AI などの産業技術革新の進展により、新しい価値やサービスが次々と創出される社会が実現することを目標に掲げております。経済誌の2018年住みよさランキングで、本市は前年の全国374位から267位と躍進しましたが、県内では6位と10位に伸び悩みの感があります。このような点を踏まえ、大きく4点質問いたします。一つ目は市政運営12年間の評価について、下野市の将来像を真剣に考え、持続可能な市政の基礎を築き上げた広瀬市長の業績評価について率直な所見を伺います。二つ目はスマートインターチェンジについて、括弧1、スマートインターチェンジにかかる全体事業費とこれら事業費にかかる国庫補助金などの特定財源、一般財源の見込み額などについて伺います。周辺道路である市道1の2号線や市央地方道羽生田上賀茂線の整備状況について伺います。都市計画マスタープランでの位置づけ、また開発 土地利用についてどのように考えていくのか伺います。4つ目は、各4は周辺交通の負担軽減などが期待されていますが、これらに加え本市及び周辺自治体への経済効果について伺います。大きく3つ目は、産業団地について、括弧1、今後戦略的な企業誘致をどのように進めていくといくのか伺います。括弧2、産業団地の開発エリアから外れた周辺地区からの開発要望について今後どのように考えていくのか伺います。括弧3、本市では新たな雇用の創出等が強く求められていますが、産業団地としての雇用の目標数、また生産額等の目標額を伺います。4つ目でありますが、商業施設の誘致について、括弧1、商業施設を誘致してほしいという市民の声が多くありますが、今後どのように考えていくのか伺います。括弧2、少子高齢化が進む中、本市には高齢者などが日常の買い物に困る買い物難民が発生する地区、地域がないかを伺います。以上、大きく4点、明快な答弁をよろしくお願いします。
執行部の答弁を求めます。広瀬市長。
生命会を代表しての松本議員のご質問にお答えをいたします。ご質問の第1点目、市政運営12年間の評価についてでありますが、なかなか自ら評価をするというのはしづらいものでありまして、過去を振り返った中において、そしてこれは所信表明の中で言った部分と重なろうかと思いますが、そういった形でお答えをさせていただきたいと思います。今回4期目の市政運営の市民からの付託にしっかりとお答えをするために、無投票当選であったということを非常に重く受け止めている中でありますが、改めてこれは私にとってはこの合併してからの12年間をもう一度しっかりと振り返り、一つ一つ検証しなさいという大きな言葉でもあったというふうに受け止めて動いてまいりました。合併間もない平成18年8月に、私は48歳という年齢で市長に就任させていただきました。これまでの12年間にわたりまして、地域の状況、市民の皆様の視点を大事にしながら市政に取り組んできたつもりであります。現在の我が国は地方分権の進展、そして少子高齢化の進行、人口減少、今まで経験したことのない社会構造の大きな変化を受けて、全国各地で地方創生という大きなうねりが生じています。このような大きな変革の中でも、持続可能な社会を構築することが地方自治体にとって極めて重要な課題であると認識しております。これまでの12年間は市政を施行した市として、自立するための創生期として基盤づくりに力を入れる期間であったし、またその思いの中でやってきたと考えています。特に就任当初から公約に掲げてまいりました財政改革では、市債の繰り上げ償還をはじめ、事業や補助金の見直し、有利な財政制度の徹底した活用を行い、負債を減らし資産を増やすことを基本とした 下野市長期財政健全化計画に基づき、積極的な建設投資と堅実な財政運営の両立に努めてきたところです。その結果、合併時に比較し、経常収支比率をはじめ、各財政指数は改善し、特に将来負担すべき負債の大きさを示す将来負担比率においては、県内1位はもとより、全国の類似団体の中でもトップクラスの数値となっております。一方で、公共事業においては、特定財源や合併特例事業債などを最大限に活用し、教育施設の耐震化、大規模改修、道の駅下野、新庁舎などの建設、さらに道路や水道などの公共インフラ事業、ニラ川土地区画整理事業などについても、各種計画に基づき、着実な推進を図ってきたところです。近年においては、大松山運動公園拡張整備事業や、山王山ふれあい公園整備事業、高速道路利用推進事業や、産業団地整備推進事業など、新たな事業にも臆することなく着手してまいりました。さらに、下野市の成長が将来に向けて持続していけるよう、立地適正化計画や歴史的風致維持向上計画、都市再構築プランなど、本市の未来を形にするための計画策定事業にも取り組み、下野市の魅力を向上させ、人や企業に選ばれるまちづくりを進めているところであります。このように、本市はさらなる高みにステップアップするための基盤が構築されつつあります。人間で例えますと、まさに気力、体力が充実してきた青年期に入ってきたところであると考えています。これまでの成長は、市議会議員並びに市民の皆様のご支援、ご協力により、共に作り上げ、成し得たものであると考えております。先人が残してくれた私たちの郷土、下野市を、知恵を出し合い、磨き上げ、住みよいまちづくりを実現することで、下野市を次なる高みにジャンプアップさせてまいりたいと考えているところであります。続きまして、ご質問の2点目、スマートインターチェンジについてお答えをいたします。この度8月10日に北関東自動車道への仮称でありますが、下野スマートインターチェンジの設置について、新規事業箇所として国から選定をいただきました。改めて議員各位並びに関係機関のこれまでのご支援に厚く御礼申し上げます。それではその中の1点目、整備にかかる財政措置についてお答えをいたします。まず全体事業費についてご説明いたします。今回策定いたしました仮称下野スマートインターチェンジ実施計画書に基づくインターチェンジ本体の総事業費は約27億9000万円であります。負担する事業費の内訳につきましては、料金所から高速道路までの区間はネクスコ東日本での事業区分となり約24億8000万円、料金所の手前から市道1の2号線までの整備が市の事業区分となり約3億1000万円となるものであります。またインターチェンジ整備により影響を受けることとなる季節指導の振り替え、拡幅整備など市の関連事業といたしまして約8億1000万円を見込んでおり、本体および関連事業を合わせた市の事業費は 総額で約11億2000万円となります。これら市の事業費にかかる財源の内訳でありますが、国庫補助金及び社会資本整備総合交付金を合わせて約5億8000万円、後年度の償還金の一部が交付税措置される公共事業等債、これを約4億8000万円を活用しまして、その結果一般財源としては約6000万円を見込んでおるところであります。今後事業進捗に合わせて予定をしている国庫補助金等の特定財源の確保を向け、国や県との綿密な協議に努めてまいりたいと考えております。次にご質問の2点目、スマートインターチェンジ計画地周辺の道路状況につきましてお答えをいたします。インターチェンジの接続を予定している市道1の2号線につきましては、車道幅員6メートル、2車線での整備が完了しており、インターチェンジの通行を予定している全車両の通行が可能な状況であります。また、歩道も設置されており、歩行者の安全面においても特段の問題はない状況と考えております。北関東自動車道の北側と南側の両側に併設されている主要地方道、羽生田上賀茂線においては、高速道路の合流車線などの整備により、大幅に路線を振り替える工事が必要となります。歩道整備など、現状、交通を維持し、利用者への影響がないよう、整備をしてまいりたいと考えております。次にご質問の3点目、スマートインターチェンジ計画地周辺の開発計画につきましてお答えをいたします。インターチェンジ周辺におきましては、平成27年度に実施した工場適地調査においては、6カ所の候補地の一つとして評価されており、この地域につきましては、工場適地調査の時点では、大部分が有料農地で、転用が難しいことに加え、埋蔵文化財も広く分布していることから、開発に関する規制が強いこと、また住宅地が多く点在していることから、既存住宅地を除外した適切な開発区域の設定が難しいことが指摘されたところであります。しかしながら、スマートインターチェンジが設置されることにより、市民生活の利便性の向上のみならず、産業の振興におきましても、原材料の調達、商品出荷のための交通アクセスの向上、物流効果等が飛躍的に向上することが期待されます。平成29年3月に改定いたしました都市計画マスタープランの中でも、北関東自動車道へのスマートインターチェンジ設置を見据え、工業や流通を中心とした土地利用の推進を図る産業誘導エリアとして位置づけをしたところであります。今後、第二次総合計画や土地利用計画等との整合を図るとともに、県や関係機関の協力を得ながら、有効な土地利用について検討を進めてまいりたいと考えております。次に、ご質問の4点目。失礼しました。本市及び周辺自治体の経済効果についてお答えをいたします。整備予定地周辺には工業団地のほか事業所が多数あり、高速道路へのアクセス時間が短縮することで、物流の効率化による輸送力の向上、販路拡大など地域産業の活性化、企業の進出促進を期待しているところであります。また本市のみならず、周辺自治体の企業においてもインターチェンジの整備は期待されているものと考えております。特に壬生町のおもちゃ団地からは茨城県方面へ、上の川高校の北側にある 工業団地テクノパーク上の川からは首都圏方面への利用が見込まれます。さらに整備予定地周辺には観光施設や公園施設などさまざまな施設が点在しているものの、本市にインターチェンジがないことから広域的な周遊性に欠けておりました。石橋地区にはグリムの森をはじめ、昨年5月にオープンした夕顔パーク、現在整備を始めて進めている大松山運動公園など多くの施設が点在しております。さらには壬生町にはおもちゃの町バンダイミュージアムや栃木わんぱく公園などの施設があり、今回のインターチェンジ整備によりこれら施設とのアクセス性が向上し、また施設間の連携が深まることにより新たな観光周遊ルートが形成され、より一層の入り込み客増加による観光振興が期待されるところであります。これら箇所となります下野スマートインターチェンジ整備による新たな物と人の流れの創出は、本市のみならず周辺自治体を含め広域的かつ大きな経済効果が期待できると考えております。続きましてご質問の3点目、産業団地についてお答えをいたします。産業団地の候補につきましては、工場適地調査や地権者移行調査を行い、西坪山工業団地の東側のエリアを選定いたしました。現在事業化に向け県産業政策課をはじめ関係課や関係機関と鋭意協議を進めているところです。現在は小山栃木都市計画区域の区域区分に関する都市計画と農林漁業との調整、いわゆる農林調整を進めており、10月までには国との第1回の協議を予定しているところであります。このような状況を踏まえましてご質問の1点目、今後戦略的に企業を誘致していくのかのご質問でありますが、今回の産業団地整備にあたりましては多様な機能が複合する産業団地づくりを目指しており、下野市産業振興計画においては次のような導入業種を想定しております。まず工業研究開発機能に関する業種として、1、高度利用福祉ヘルスケア産業、2として食品関連産業、3として情報関連産業、4つ目として産業用機械などの製造業、5つ目がエネルギー関連産業など、次に物流機能として物流センター、また一般的な配送センターや倉庫等の保管施設、3つ目に国際貨物センター等を想定しているところであります。近年におきましてはこれらの業種を含む企業から今回の産業団地の計画規模を上回る引き合いが来ており、また平成29年度に設立いたしました下野市立地企業連絡協議会会員との意見交換などの際には、事業の拡大に合わせ市内に用地を確保したい旨の話をいただくなど、市内における産業用地の需要は大きいものと考えております。想定導入業種で優良な企業の引き合いに対しましては、企業ニーズに応じた柔軟な各地規模の産業用地の提供ができるオーダーメイド型開発により、柔軟な各地規模の産業用地の提供を図ることも検討しております。このためにも事業化が確定する平成32年度からは、本市の優れた立地環境などを PR するため、県企業立地班をはじめ県の東京大阪事務所等とも連携をしながら本格的な売り込みや交渉に入り、優良企業の獲得を図ってまいりたいと考えております。その際には本市の工場誘致奨励金や 雇用奨励金制度などの優遇措置も積極的に PR をし、企業に選んでもらえる産業団地になるよう努めてまいりたいと考えております。次にご質問の2点目、産業団地周辺からの開発要望について今後どのように考えていくのかとのご質問にお答えをいたします。現在計画中の産業団地の区分について上位計画による必要面積や国や県の指導を受けて設定した区域によりすでに農林調整を進めているところであり、現時点で拡大することは極めて困難であります。次期の産業団地の開発の検討の際は再度市内全域を対象とした開発適地候補地について上位計画での位置づけや主要道路とのアクセス、農地の状況など適地条件を再度評価することとなります。従いまして西坪山工業団地東地区の開発エリアから外れた周辺地区が候補地になり得るかどうかは産業団地整備の進捗状況や売れ行き、地元同意の集約など諸状況を見極めながら検討してしたいと考えております。ご質問の3点目、産業団地の雇用数生産額等の目標についてであります。今回の産業団地の面積規模の決定にあたりましては上位計画であります都市計画マスタープランに位置づけられました工業用地フレーム25ヘクタールから公共用地率を考慮し約33ヘクタール以上の用地を確保することを前提に進めてまいったところであります。製造品出荷額といたしましては平成17年の約1840億円から平成37年には約1970億円となり、市全体といたしましては平均して年約6億円から7億円程度が増加すると想定しております。一方工場従事者は平成17年の4383人から平成37年には3640人と減少することが予想されております。少子高齢化や深刻な人手不足、働き方改革への対応など厳しい事業環境を乗り越えるためにはロボットや IoT、AI などの先端技術を活用した生産性向上が必要と考えております。